二段投げに大噴火投げ。極めつきは名前からして恐ろしい地獄車だった。昭和40年代に放映された柔道一直線は、いわゆるスポコンドラマの先駆けとなった。将来も次々に登場する必殺技に夢中になったものだ。元になった漫画の原作を書いた梶原一騎さんは、高校時代柔道の選手だった。このドラマに感化されて柔道を始めた選手も少なくない。ロサンゼルスオリンピックの柔道95キロ超級で金メダルに輝いた斉藤仁さんもその一人だ。今振り返ると、むしろ師弟の絆を描いた作品との印象が強い。かつて講道館の鬼車と恐れられた師匠の車周作は、主人公の一条直也を徹底的にしごき、時に突き放す。直也はそれに耐え抜き、やがて師匠を超えていく。やはり梶原さんが手掛けた明日のジョーや巨人の星との共通点でもある。全日本柔道連盟をめぐる一連の不祥事を見ていると、そんな師弟の絆は完全に失われてしまった。選手に対して感情に任せて平手打ちし、ブス、死ねなどと聞くに耐えない暴言を吐く。全日本女子全監督らの暴力指導を弟子たちは匿名で告発した。強化関係者から密かに集めていた助成金の存在も発覚した。使い道について帳簿も領収書も残っていない。この後に及んで、会長をはじめとする執行部の留任を決めた全柔連の後ろ向きの姿勢に疑問と不信の声が崩壊と上がっている。柔道一直線は昭和39年、1964年の東京オリンピックから始まった。柔道無差別級で日本が敗れたショックから、直也は周作への弟子入りを決意する。2020年の東京オリンピック開催が決まる頃には、新しい師弟の絆の物語が始まっているだろうか。平成25年3月21日、産経省。